お肌天才肌親分肌職人肌いろんなお肌も快適にエアエアエアエアエアエアエアエアエアをリズムに乗せてみました。エアリズム快適24時間365日エアリズムライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章神の子らの家インド1。ニュースがあって9時半にボビーが始まる。話されている言葉はヒンドゥー語なのにストーリーは恐ろしくよくわかる。ボビーというのは女の子の名前なのだが、とにかくこのインドのジュリエットたるボビー役の女優さんが魅力的だった。同じジュリエット女優でもオリビア8世などと比べるとかなりふっくらとしているが、それがまたインド人の美意識にかなっているようなのだ。ボビーはミニスカート姿もあでやかに、はつらつと動き回る。インドではめったに見られない姿だったので、私もインドの男たちと共に、その太ももを凝視してしまった。しかし、考えてみれば、ミニスカートばかりでなく、この映画に出てくるようなものは、ここで見ている人々には無縁なものばかりだった。豪壮な家とちょうど、プール付きの庭、素晴らしいパーティー、大金持ちの御曹司と美しい娘、素敵な恋、海、山、雪、花。一体このガヤのどこにそんなものがあるのか、見当もつかない。いや、だからこそ、彼らはこのように熱い眼差しで見ていられるのだろう。多分、この中にあるのは、彼らの夢そのものなのだ。彼らはサタジット・レイの映画など見たくもないに違いない。50倍差もの金を払ってどうして自分たちの現実を眺めなければならない理由があろう。夢を見させてほしいのだ。ボビーが見事な水着姿になった時と激しい踊りを踊った時、観客席から声が飛び、ため息が漏れた。11時半に終わった。二人の仲は、やはり悲恋に終わったかと思いながら帰ろうとしたが、周囲の人はまだ座り続けている。聞いてみると、これでようやく前半が終わり、食事の休憩の後、後半が始まるというのだ。結局、ハッピーエンドで映画が完全に終了したのは、午前0時45分だった。映画館を出て、暗い夜道を駅に向かった。駅前には、ガヤに着いた夜と同じく、地面に横たわる大勢の人々の姿があった。パトナ行きの列車が出る午前3時にはまだかなりの時間があったので、私も彼らに混じって横になった。ただ休むだけのつもりだったが、知らぬ間にうとうとしてしまったらしい。 気がついて時計を見ると、もう3時を過ぎている。しまった、と思ったが、どうせインドの列車のことだ。時間通りのはずがない、と高をくくり、プラットホームに行ってみると、案の定まだ到着すらしていなかった。列車がようやくガヤの駅を出発したのが4時半。特等席の荷物台にはすでに先客がいたが、普通の座席にはどうにか座れた。朝7時半にパトナに着いた。駅からガンジス川の岸辺まで力車で行く。そこで船に乗り換え、川を横断するのだ。横断するといっても、流れがあるため、真横に突っ切るわけにはいかず、斜行することになる。しかも川幅はとてつもなく広い。渡りきるのに、優に1時間はかかった。ガンジスの流れは褐色に濁り、どういうわけか大量のハスの花が水面に浮いていた。対岸の船着き場からは、鉄道駅まで細い道でつながっている。ぞろぞろと歩いていく乗客の後についていくと、駅舎など見かけないうちに、いきなりむき出しのプラットホームに出てしまった。汽車がネパールとの国境の町、ラクソール方面に向かって発車したのは、11時過ぎだった。席を見つけ、少し落ち着いたところに、車掌が通りかかった。私は乗車券を持っていなかったので、どうしたらいいのか尋ねた。すると、ここで発券するから18ルピー50パイサよこせという。いくらなんでも18ルピー50パイサは高すぎる。せいぜい7、8ルピーがいいところだ。そこで間違いないのかと確かめると、車掌は間違いないと断言する。そして、8ルピー50パイサがフェア。つまり通常の料金で、残りの10ルピーはイクセスチャージ。無賃乗車の超過料金なのだ。と付け加えた。そんなバカな。と私は思わず叫んでしまった。こちらは超過料金を取られるような悪いことはしていない。乗車券を持たないで乗ってしまったのは、船着き場からプラットホームまでの間に出発口がなかったからだし、何より無賃乗車をするくらいなら、車掌を呼び止めなどするはずがないではないか。車掌は私の説明を黙って聞いていたが、やがて一言で片付けた。それが規則なんだ。私はもう一度説明を繰り返したが、車掌は規則だ。規則だの一点張りで譲ろうとしない。私はひとまずこの場は引き下がることにした。しかし金を渡すときに、名前は何というのか、と尋ねた。車掌は憤然としたように大声で名乗った。私はその名を受け取ったばかりの乗車券に書き込んだ。多少は腹立ち紛れの嫌がらせという気味もなくはなかったが、 ラクソールに着いたら鉄道の責任者に正してみようと、半ば本気で思ってもいたのだ。似たようなことはタイでもあった。国境へ向かう列車の中で、料金のトラブルがあった。あの時は仕方なく諦めてしまったが、今度はそう簡単に折れないぞ、などと一人でいきり立っていると、隣の車両に移っていったはずの車掌が戻ってきて、計算違いだった、という。そうだろう。いくらなんでも10ルピーの超過料金は高すぎる。ところが、間違いは料金の方で、8ルピーのところを8ルピー50パイサ請求してしまったのだという。つまり50パイサを懐に入れようとしたが、露見するのを恐れて返しに来たということのようだった。面白かったのはその時の車掌の態度だった。自分に非があるのは明らかなのに、決して謝ろうとしない。単に誤りを訂正に来た、という態度なのだ。その様子を見ているうちに、サマンバやアシュラムにいた、イギリス人のキャロラインが言っていたことを思い出した。ある時キャロラインが、なぞなぞでも出すような調子で質問してきた。英語やフランス語や、多分中国語や日本語にもあって、ヒンドゥー語にない言葉が三つあるが、それが何かわかるか。私が首を振ると、キャロラインが教えてくれた。ありがとう。すみません。どうぞ。の三つよ。この三つの言葉は、本来は存在するのだが、使われないためほとんど死語になっているという。使われない理由はやはりカーストにあるらしい。異なるカースト間では、例えば下位のカーストに属する者に対して、すみませんなどとは言えない、ということがあるらしいのだ。そう言われてみれば、確かにインドでその種の言葉を耳にしたことはなかった。私は、貧しき者に50パイサを恵んでやった。というような顔をして引き上げていく車掌の後ろ姿を、呆然と見送った。途中で一度乗り換え、ネパールとの国境の町である、ラクソールに着いたのが夜の9時。もうその時までには、料金のことを正すなどという気力はなくなっていた。駅前の客引きに誘われるままに、4ルピーで汚い宿のドミトリーに泊まった。一晩寝るだけだからどんな宿でも構わないと思っていたが、ジメジメとしている上に、南京虫の巣窟という大変な宿だった。翌朝、4時半に起き、力車と交渉し、5ルピーで国境を越えてもらう。インド側のラクソールとネパール側のビルガンジの間に、点々と出入国管理事務所や税関の建物があり、力車で一つ一つ寄ってはチェックしてもらわなければならない。私はネパールのビザを持っていないため、25ルピーのビザ代を取られはしたが、税関はほとんどフリーパスに近かった。何しろ朝が早かったため、私が一番乗りで、 どこも役人を叩き起こすことになり、彼らが寝ぼけている間に通過してしまったということもあったのだが、いずれにしてもこの早朝の国境越えのおかげで、私はビルガンジから午前6時発のカトマンズ行きのバスに乗ることができたのだった。
昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが、豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園、出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海荷、松尾隆、村井邦夫他、TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
シリーズ原点となるスターウォーズ新たなる希望のシネマコンサート開催。映画全編上映に合わせジョン・ウィリアムズの音楽を生演奏。 TBS ラジオ